こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ファスト&スローウェイは、心理学者であり行動経済学の中心人物であるダニエル・カーネマンが、人間の判断と意思決定の仕組みを実験心理学の知見から整理したノンフィクションである。主題は、人が合理的に考えているつもりでも、実際には直感、連想、感情、注意の制約に強く影響されるという点にある。植巻では特に素早く自動的に働くシステム1と遅く意識的に働くシステム2という枠組みを軸にアンカリング利用可能性大病心ハロー効果などの認知バイアスが説明される。本書の目的は読者に単純な意思決定術を与えることではなく自分の判断がどのような条件で歪むのかを理解させることにある。ビジネス、政策、投資、日常判断に広く関係する知的基礎を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に直感と熟考を分けるシステム1とシステム2の基本構図。本書の中心にあるのは人間の思考をシステム1とシステム2に分けて考える枠組みである。システム1は自動的直感的連想的に働き顔の表情を読む簡単な言葉を理解する危険を瞬時に察知するといった処理を担う。努力をほとんど感じさせないため日常生活の大半はこの働きに支えられている。一方システム2は計算比較検証自己制御など注意を必要とする処理を担う。重要なのはシステム2が常に主導権を握っているわけではない点である。人は自分が熟考していると感じても実際にはシステム1が作った第一印象や物語をシステム2が後から承認している場合が多い。カーネマンはこの関係を通じて直感を否定するのではなくその有用性と危うさを同時に示す。直感は早く効率的だが複雑な確率判断や不確実な状況では規則的な誤りを生む。植巻の議論はまずこの二重構造を理解することから始まる。次に認知的容易さと連想が作る納得しやすい世界像。カーネマンは人が真偽を厳密に調べる前に処理しやすい情報を信じやすくなる点を重視する。読みやすい文字、馴染みのある言葉、繰り返し接した主張、感情的に冷めらかな物語は内容の正確さとは別に正しそうだという感覚を生む。この認知的容易さはシステム1の特徴であり脳が負担を減らすために自然に選ぶ処理でもある。問題は容易に理解できることと真実であることが同じではない点にある。ハロー効果もこの連想の仕組みに関係する。ある人物や組織の一つの好ましい特徴が目立つと能力、誠実さ、将来性まで高く見積もられやすい。さらに本書で扱われるダブイサイという考え方は人が目の前にある情報だけで一貫した判断を作り見えていない情報の不足を軽視する傾向を表す。これにより人は不完全な証拠からでも強い確信を持つ。植巻の重要性は判断ミスを単なる無知ではなく納得しやすい世界像を素早く作る心の機能として説明する点にある。さらにアンカリング利用可能大行心が判断を歪める仕組み。植巻で詳しく扱われる認知バイアスの中でもアンカリング利用可能性大行心は日常判断に直接結びつきやすい。アンカリングは最初に示された数値や基準がその後の推定に不適切な影響を与える現象である。価格交渉、売上予測、リスク評価では最初の数字が根拠の薄いものでも判断の出発点になりやすい。利用可能性ヒューリスティックは思い出しやすい事例ほど頻度や重要性が高いと感じる傾向を指す。最近見聞きした事故や成功談が実際の確率以上に判断を左右するのはこのためである。対行心ヒューリスティックはある対象が典型例にどれほど似ているかによって確率を判断する傾向で基礎比率や統計的地位法を軽視させる。これらのバイアスに共通するのはシステム1が複雑な問題をより答えやすい問題に置き換える点である。本書はこうした置き換えが効率的である一方数量確率サンプルサイズを扱う場面では体系的な誤りを生むことを示している。そして専門家の自信と予測の限界を示す過信の分析。カーネマンの議論は一般人の錯覚だけでなく専門家や経験豊富な意思決定者の過信にも向けられる。人は一貫した説明を作れるとその説明が正しいと感じやすい。しかし金融市場経営判断長期予測のようにノイズが大きく複雑な領域ではもっともらしい物語が予測精度を保証するわけではない。過去の出来事については後から見れば当然だったように感じるなと知恵が働き偶然や不確実性の影響が過小評価される。その結果成功者の行動から単純な法則を引き出したり失敗を明確な欠陥の結果として説明したりしやすくなる。本書は直感的専門性が成立する条件も示唆する。規則性のある環境で迅速で明確なフィードバックを長期間受ける場合直感は訓練されうる。逆に環境が不規則で結果の検証が遅い場合自信は学習の証拠になりにくい。 この視点により経験を尊重しつつも経験だけに依存する判断の危険を冷静に評価できる。最後に、意思決定にシステム2を使うための現実的な条件。本書はシステム2を使えば全ての問題が解決するとは述べない。システム2は注意と努力を必要とし、疲労、時間圧力、感情的負荷の下では働きにくい。さらに、人は自分の直感を検証するよりも、直感を支持する理由を探す方向に思考を使いがちである。したがって実践上重要なのは、個人の意思の強さに頼るのではなく、誤りを見つけやすい手順を作ることである。重要な意思決定では、最初の印象をすぐ結論にせず、代替案を比較し、反対証拠を意図的に探し、基礎比率や外部の事例を参照することが有効になる。組織では、提案者と評価者を分ける、チェックリストを使う、会議で異論を出しやすくするなどの工夫が、システム1の影響を減らす助けになる。カーネマンの実践的意義は、直感を単純に抑え込むことではなく、直感が働く場面を理解し、重大な判断では検証の仕組みを補助線としておくことにある。結論として、ファスト&スロー上は心理学や行動経済学を初めて学ぶ読者だけでなく、経営投資、政策教育、医療など判断の質が結果を左右する領域に関わる人に向いている。特に自分の経験や直感に一定の自信を持つビジネスリーダー、専門職、管理職にとって有益である。本書から得られる実践で利益は、すぐ使える単一の技法ではなく、自分の判断がどのような条件で過度に早く、過度に革新的になるのかを見抜く視点である。地で利益としては、直感、注意、記憶、確率判断、物語化の関係を一つの体系として理解できる点が大きい。同じ分野の入門書が個別の心理効果を並べることにとどまりがちな一方、本書は多数の実験と概念を、システム1とシステム2という枠組みの中で結びつけている。そのため、認知バイアスの一覧ではなく、人間の思考全体を説明する地図として読める。学術的な密度は高いが、意思決定の弱点を根本から理解したい読者には、類書よりも持続的に参照する価値がある。ご支援いただける場合は、ダニエル・カーネマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。